ございます。スードン FM です。今日はね、何の話をしようかなと思っているんだけど、Netflix のドラマでこういろんなものがサジェストされるでしょ、おすすめとして。で、一個ね気になってたのがあって、そのタイトルがね、セックスエデュケーションっていう作品があるんだけど、これがね、なんかタイトルだけ見てたら、ちょっと過激すぎるのかななんて思ってたわけなんだけど、全然そんなことなくって、むしろね、すごいいいんですよね。まあ一言で言うと青春ものなんですよね。で、僕らがそうだな、青春ものとして見ていた海外ドラマっていうのは、例えばビバヒルとか、ビバリーヒルズ青春白書だっけ、あれをね、そうだな、多分大学生の時ぐらいかな、なんか再放送だったと思うんだけど、まだこういうドラマのね、サブスクとかがまだない時代のことです、時ですよね。何かこう映画とか作品を見ようと思ったら、まずツタヤにレンタルに行くっていう時代ですよね。前時代はね、そういうことをしてたじゃないですか。懐かしいですよね。まあデートをして、まあご飯食べて、まあお家に帰る時にね、ツタヤに行って、好きなね、ビデオを借りて、で、大体、二人の意見って、こう、なかなか一致しないんだよね。だから2、3本借りていくことになるんだけど、まあ自分チョイスのものと、相手の人がね、見たいものをチョイスして、なんかそういうのって楽しかったですよね。CD もそうだけど、パッケージを見て、こう裏の情報とかをこう見ながら、お店の人が書いたポップとかを見ながら、あとなんかランキングとかもあって、そういうのを気にしながらね、あと新作がなんか次の日に返さなきゃいけないとかね、ちょっと高かったりして、旧作だと一週間は大丈夫だね、なんていう感じで、わざと旧作しか選ばなかったりとかね、なんかああいうやりとりってすごくいい時間だったんじゃないかな、みたいな感じしますよね。なんかデートの一つにもなってたと思うし、で、ちょっと話ずれちゃったけど、その僕らが見ていた青春もので、ビバヒルとかすごい見まくってて、で、それは何で見てたかっていうと、なんか NHK がね、なんか土曜日とかにやってた気がするんだよな。深夜枠で。で、NHK でやってるから、字幕とかじゃないわけ。日本のね、声優さんの吹き替え版だったりして、それがまたすごい良くって、耳障りが良くってね、すごい見たんですけど、なんか1、2年前とか、ここ最近になって、ビバヒルのその元のメンバーが、なんか、なんていうの、何十年の時を経て、みたいな、なんか、続きが、続編が出ますみたいな。すげえなと思いながら、でもなんか見るの、ちょっとなみたいな。ちょっと気持ち悪いかもしれないな、みたいなところもあって、1話だけ見たんだけど、もうなんか、やばかったですね。全然面白くないの。でさ、やっぱり、なんていうの、昔の憧れの人とかさ、いるじゃない。例えば昔お別れしちゃった彼女とかね、彼氏とかね。なんかそういう人ってやっぱり、今、この現代に合わない方がいいんでしょうね。なんかそういうニュアンスが、ありましたよね、ビバヒルも。で、やっぱりあの時の、その、なんていうの、駆け引きとか、やりとりとか、もうなんでそういう残酷なことをしてしまうんですか、みたいなストーリーの展開とかあったと思うんだけど、なんかね、そういうのと比べると、話そのものがね、すごい多様性がものすごいあるんじゃないかなと思うんだよね、今の青春ものって。それをね、このセックスエデュケーションっていう番組というか、作品を見ていて思いましたね。複雑だし、その性の対象もね、描かれることもすごい多いし、普通にね、そのジェンダーの人もいっぱい出てくるし、で、そのビバヒルと比べるとのはどうかと思うんだけど、ちょうどね、その間ぐらいに、グリーっていう作品があったの。それね、僕結構見てたんですよ。 大人だったけど、その青春ものとしてなんかちょっとミュージカル仕立てになってて、こうなんていうの、踊り付きで歌うみたいなね、なんかそういうのがあって、なんかねすごい良かったんだよね。で途中でね、でもシーズンいくつかな、なんかシーズン結構見たと思うんだけど途中でやめちゃったりして、で割とその全米が泣いたじゃないけど、結構アメリカでもものすごい流行ったんだよね。でオーディション番組とかめちゃくちゃできて、そのオーディションの番組も見てたけどね、面白かったけど、なんかそういう歌って踊ってそのなんか甲子園みたいなのみたいなやつもあるし、ちょっと新しい時代の青春ものだなと思って見てたんだけど、そこからもさらにもう一歩進んで、あの歌と踊りはないんだけど、内容がなんか結構いろんな世代の人が見てもちゃんと見られるような作りになってるというかね、これ書いてる人は結構年寄りなんじゃないかなと思うんだよね。その素材だけを現代に当てはめてなんか書き下ろしてんのかなみたいな、そういうのがねなんとなく見えるというか、なんかねすごいおすすめですね。あのもうちょっと自分の子供が成長したら見れるんじゃないかな。さすがに小学校の子たちと一緒に見るのは刺激が強すぎるかもしれないなと思ってて、まあ中学2年生ぐらいになったら見れそうだな気はしますね。そんなにエロい描写もないし、なんか性教育って結構難しいと思うんだよね。親になってわかるけど、親の立場からその子供に教えてあげられることって結構少ない気がしてて、でもそういうものっていうのはあのじゃあこう伏せておくのがいいのかっていうとそうでもないと思うし、割と性教育のね絵本だったり、それから親が見とくといいものとかは結構見てるんだけど、僕よりもね奥さんの方がそういうのは敏感にこう取り込んでて、しかも小さい時からね大事なことっていうのは話してるんだよね。でもやっぱりどこかでその想像の域を超えなかったりとかするから、もうちょっとリアルにこうニュアンスを伝えたい時にね、このセックスエデュケーション、まあ、タイトルのままなんだけどね、性教育すごいいいんじゃないかなと思って、でまずはねその親世代の人がこういうの見とかないと進められるにもね進めようがないんでね、ぜひ見てほしいなと思うんですよね。なんかなんて言うんだろうな、なんかアジアとか韓国とかっていうのは結構流行ってきていると思うし、アジアの海外、韓国のね海外ドラマもいいんだけど、ちょっとエロティックが過ぎるっていうか、やりすぎな傾向っていうか、綺麗な人となんかつるんとした顔の人しか出てこないっていうか、男の人もね、でそういうものにのぼせ上げている中年以上のおじさんおばさんおじいさんおばあさんたちっていうのが、なんかこう旗から見ていていいんですよ。全然楽しむためのコンテンツだからいいんだけど、のぼせ上げるのはどうかなみたいなところがあって、なんかそういう韓国のメロドラマ見せるより、見て楽しむより全然こうすんなり入ってくるし、リアリティがあるなっていうふうに思ったんですよね。いや、なんか本当はこれは韓国系のそのみんなが面白いと言ってるものも見てから、両方見た上で評価しなきゃいけないと思うんだけど、なんかね見れないんですよね韓国のもの。映画とかは結構見てるんだよね。最近もイカゲームとか流行ってるでしょ。見るんですよ、面白いと思うのだけどね、途中でやめちゃうっていうか、何なんでしょうね。半地下の家族でしたっけ、なんだっけ、すごい話題作でね、パラサイトありましたよね。あれも見たし、韓国映画すげえ面白いものいっぱいあるし、でも一番好きだったのはグエルムかなとかね、ちょっと SF になっちゃうんだよね。あとなんか戦争ものとかね、スパイ系のものが多いですよね。ちょっと偏ってるのかな、はい、なんかちょっと脱線しすぎるのでこの辺でやめてみたいと思います。でもネットフリックスのセックスエデュケーションはめちゃくちゃ面白いですね。今ねシーズン2の半ばぐらいまで見てますけど、すごいんですよ。はい、というお話でした。それではまた。